聖書を朗読いたします。旧約聖書ダニエル書第3章13節から18節。これを聞いたネブカドネザル王は怒りに燃え、シャドラク、メシャク、アベドネゴを連れてくるよう命じ、この3人は王の前に引き出された。王は彼らに言った。シャドラク、メシャク、アベドネゴ、お前たちが私の神に仕えず、私の建てた金の像を拝まないというのは本当か。今、角笛、横笛、六弦琴、盾ごと、十三弦琴、風琴など、あらゆる楽器の音楽が聞こえると同時にひれ伏し、私の建てた金の像を拝むつもりでいるなら、それでよい。もしも拝まないなら、直ちに燃え盛る炉に投げ込ませる。お前たちを私の手から救い出す神があろうか。シャドラク、メシャク、アベドネゴはネブカドネザル王に答えた。このお定めにつきましてお答えする必要はございません。私たちのお仕えする神はその燃え盛る炉や王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいます。そうでなくともご承知ください、私たちは王様の神々に仕えることも、お盾になった金の像を拝むことも決していたしません。新約聖書マタイによる福音書第5章10節から12節。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、新しい主の日、この礼拝へとあなたが招いてくださり、共に集うことができましたことを心から感謝いたします。主の日から主の日へと、私たちは主イエスキリストの復活の恵みを繰り返しいただきつつ歩んでいます。しかしそのあなたの大いなる恵みにしっかりお応えすることができていない私たちです。自分の日々の生活とそこにおける人間関係や、またこの世のさまざまな出来事に翻弄されつつ歩んでおり、あなたの御心に従うよりも自分の思いや願いを何よりも大事にし、あなたを愛することにおいても隣人を愛することにおいても誠に貧しく賭けの多い日々であったことを御前にお詫びをいたします。誠に恩知らずな罪人である私たちをあなたはそれでも愛してくださり、守り支えてくださって、この礼拝に招いてくださいました。どうぞこの礼拝においてあなたの恵みの御言葉を新たに聞き、主イエスキリストと一つとされ、新しい主を歩み出すことができますように、聖霊なる神様がこの礼拝に親しく臨んでくださり、御言葉を語りかけ御業を行ってください。この社会が新型コロナウイルスの影響から次第に抜け出しつつあることを心から感謝いたします。教会においてはなお礼拝を2回に分けて行っており、そのためにさまざまな活動に制約を受けており、何よりもお互いの交わりが損なわれています。コロナ禍によって傷ついてしまっているこの群れをあなたが癒してくださり、キリストの体である教会としての営みを再建していくことができますよう導いてください。礼拝に皆が共に集い、心から喜んで賛美を歌い、主にある交わりを深められていく、そのような歩みを取り戻していくことができますように。またこのコロナ禍の中で体験してきたさまざまなことを今後の教会の歩みにしっかり生かして、新しい歩みを築いていくことができますように。そして私たちが教会の大切な使命である伝道の技を力強く行っていくことができますように、 いろいろな困難を乗り越えて、主イエスキリストによる救いの恵みを証ししていくことができますように導いてください。あなたがこの礼拝から私たち一人一人をそれぞれの場へと、あなたの証人、証人として使わせてくださることを覚え、それぞれが自分に与えられている場で共に生きている人々に信仰の証をしていくことができますように、勇気と力とを与えてください。先週、一人の姉妹の葬儀が行われました。その突然の逝去に皆が衝撃を受け、深く悲しんでいます。あなたはこの姉妹を若い日から導いてくださり、信仰者の家庭を築かせてくださり、御言葉によって慰めと力づけを与えてきてくださいました。そのあなたが姉妹を、私たちには計り知ることのできない御心によって身元に迎えてくださり、今姉妹が平安のうちに憩い、来るべき復活と永遠の命を待ち望んでいることを信じます。深い悲しみの中にあるご家族、また共に歩んできた者たちの上に、あなたの慰めと支えとを与え、これからの歩みを守っていってくださいますようにお願いいたします。この礼拝に集うことができず、自宅で音声を聞いたり説教原稿を読んでいる方々をも、あなたが御言葉によって養い導いてください。また今病気で苦しんでいる方々に癒しと平安を与えてください。入院していたり自宅で療養やリハビリをしている方々を支えてください。介護施設で生活している方々にも慰めを与えてください。そして高齢になって弱りや衰えを覚えている方々を慰め支えてください。そして家族の看病や介護をしている人たちをも力づけてください。教会学校に集っている子どもたちとその家族を祝福し導いてください。4月から新たに通ってきている子どもたちもたくさんいます。一人一人をあなたが御言葉によって養い育てていってくださいますように。そのために奉仕をしている教師一人一人を支え強めてください。またキリスト教学校のそれぞれにおいて、この4月からコロナ前と同じ通常の活動が再開されていることを感謝いたします。学生生徒たちが礼拝を体験し、聖書の御言葉に触れ、あなたとの出会いを与えられていきますように。そして教会の礼拝にも集ってくることができますように導いてください。それらの学校の教職員の方々を祝福し、御業のために用いてください。今共に礼拝を守っている主の教会の一つ一つを祝福し、それぞれの礼拝で御言葉が力強く語られますように。そしてあなたの救いの御業が前進していきますように。多くの教会がコロナ禍の影響を受けて厳しい歩みをしています。礼拝を中心として歩むあなたの群れが再建されていきますよう導いてください。ウクライナにおける戦争はなお続いています。その中で多くの悲惨な出来事が起こっています。ウクライナ、ロシア双方の人々にあなたの憐れみを与えてください。この戦争を一日も早く終わらせ、平和を実現することができますように、国々の指導者たちを導いてください。この戦争の影響によって特に苦しんでいる世界中の貧しい人々を守り支えてください。スーダンでも内戦が激しくなっています。ミャンマーでも内戦が続いています。人々が平和に生きることができる世界を築いていくことができますように、私たちを導いてください。トルコ・シリアにおける地震の被災地の人々を守り支えてください。また世界の各地に基本的な人権が認められずに苦しんでいる人々がいます。それらの人々をあなたが支え導いてください。私たちがそれらの人々のことを覚えて取りなし祈っていくことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主日礼拝において、主イエスキリストが語られた8つの幸いの教えを一つずつ読んできて、本日がその最後、 第8の幸いの教えです。これらの幸いの教えは幸いになるための手立てを教えているのではないということを私たちは見てきました。主イエスはご自分に従って生きる信仰者たちに、つまり私たちに、これらの8つの幸いを与えようとしておられるのです。これらの幸いを主イエスからいただいて生きていくのが信仰者の歩みなのです。だとしたら本日のこの第8の幸いは大変厳しい幸いであると言わなければならないでしょう。この幸いだけはちょっとごめんこうもりたいと思うようなことがここには語られています。義のために迫害される人々は幸いであると主イエスはおっしゃいました。迫害されることを幸いだと思う人など普通いないでしょう。けれどもこの教えは過去の教会の歩み、キリスト教の歴史において信仰者たちに励ましと力とを与えてきました。教会はその誕生と同時にさまざまな迫害の中に置かれてきたのです。ユダヤ人の指導者たちによって神を冒涜する者として断罪され、十字架につけられたイエスをキリスト、つまり救い主と信じたクリスチャンたちはユダヤ人たちから異端視され、街道から、つまりユダヤ人の共同体から追い出されました。ルカによる福音書の6章22節には、人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いであるとありますが、この追い出されるというのは、ユダヤ人の共同体からの追放を意味しています。ユダヤ人で主イエスを信じた人々は、その信仰のゆえに同胞たちから村八分にされたのです。でさらに時代が少し下るとローマ帝国による迫害が始まりました。暴君ネロと呼ばれる皇帝ネロがローマの町の火事の責任をクリスチャンに なすりつけて彼らを処刑することで人々の自分への不満をそらそうとしたと言われます。クリスチャンたちは猛獣の餌食にされたり、松明の代わりに焼かれたりしたのです。使徒ペトロやパウロが殉教したのもこの時だったと言われます。でこのネロによる迫害は一過性のものだったようですが、それから100年ほどすると今度は組織的持続的な迫害がなされるようになっていきます。クリスチャンであるということが分かっただけで処罰の対象となるという時代が始まっていったのです。その迫害の炎は燃え上がったり下火になったりしながら4世紀の初めまで続きます。そして紀元313年、コンスタンティヌスという皇帝がキリスト教を公認したことによってようやくローマによる迫害は終わりました。キリスト教はおよそ300年の迫害の期間を経てローマ帝国の中に確固たる位置を占めるようになっていったのです。迫害によって苦しみを受け殺されていったその人々を支え慰め励ましたのがこの第8の幸いの教えでした。信仰者たちは義のために迫害される幸いを覚えつつ殉教していったのです。そのために迫害されても迫害されてもキリスト教教会は力が衰えるどころかむしろ広がっていき、ついにはローマ帝国もこれを撲滅するのではなくて帝国の統治のために利用することへと政策を転換せざるを得なくなったのです。しかし迫害の歴史はそこで終わったわけではありません。4世紀の終わりにはキリスト教はローマの国教となり、ヨーロッパの社会全体がキリスト教化されていきましたが、それによって今度は信仰の信念を貫いて生きようとする人々が国家と一体となった教会によって迫害を受けるということが起こっていきました。宗教改革の時代にはカトリックとプロテスタントの 対立の中で双方に多くの殉教者が出ました。例えばイギリスなどは国王が変わるたびに国がプロテスタントになったりカトリックになったりしたために、前の国王の時代には迫害する側だった人が次の国王になると迫害される側になるというようなことが起こったのです。まあ、そのように自らの信仰に忠実であろうとすることによって迫害を受け、多くの血が流されていた、そういう体験の中から近代になっていわゆる宗教的寛容、つまり自分とは違う信仰の存在をお互いに認め合うという精神が生まれていったのです。しかしキリスト教的土壌のない異教の世界においてクリスチャンになった人々はなお迫害のもとに置かれていました。日本においては江戸時代の初めからキリシタン近世の時代が続き、そのキリシタン近世の考察というのが撤去されたのは明治6年のことでした。その中で培われてきたキリスト教を邪教とする意識、それは今日までも生き続けているところがあります。またその日本の支配の下で朝鮮のクリスチャンたちは激しい迫害を受けました。神社への参拝を強制されて抵抗した多くの人々が殉教しました。今日韓国のキリスト教は大変盛んですが、それは殉教者たちの流した血が土台となっているからだということができます。ローマ帝国の下でもそうであったように、迫害によって信仰が強められて殉教者が出ることによって教会は盛んになっていくということが確かにあるのです。殉教者という言葉は英語ではマーターと言いますが、それは証人とか証人という言葉でもあります。殉教こそ信仰の最大の証であり、一人の殉教者は十人の信者を生むとも言われるのです。このように教会の歴史においてこの第8の幸いによって支えられ、励まされ慰められてきた多くの人々がおり、その人たちによって伝道が進展してきたことは確かです。しかし過去にそういう人々がいたからといって私たちが迫害を幸いと思えるわけではありません。主イエスもそのことをよく理解しておられたのだと思います。この最後の幸いの教えにはこれまでの7つの幸いとは違って付け加えられている言葉があります。11節12節です。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである、喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある、あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。幸いであるというだけでなく、大いに喜びなさいと主イエスは言っておられるのです。ところでここに私のためにとあることに注目したいと思います。十節は義のために迫害されるでした。義のため、つまり正しいこと、正義を貫くために迫害を受ける者は幸いだと十節は読めるのです。しかし主イエスはそれを私のために罵られ迫害され悪行を浴びせられると言い換えておられます。義のためが私のために言い換えられているのです。それは主イエスに従い、主イエスの教えられたことを行うことこそが正しいこと、正義を行うことだということでもありますが、それと同時にこの言い換えは、ここで見つめられている迫害は自分が正義と信じることを貫くことによる迫害というよりも、主イエスを信じ主イエスに従って生きるところに起こる迫害だということを示していると言えるでしょう。この第8の幸いは 主イエスを信じる信仰を持って生きていくことによって苦しみを受けることの幸いなのです。そのことを大いに喜びなさいと主イエスは言っておられるのです。で、私たちが生きている現在のこの社会には表立っての迫害はありませんが、主イエスを信じて生きていこうとするとき、私たちは罵られたり身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるようなことを日々体験します。まあ、例えば家族からお前それでもクリスチャンかよなどと言われたりします。まあ、その場合のクリスチャンにはみんな自分に都合の良いイメージを勝手に思い描いています。いつも穏やかで忍耐強く決して怒らないみたいな。でも私たちはそんな完璧な聖人君子ではありません。いろいろな罪や弱さを抱えて生きています。で、私たちのそういう欠点とか至らないところを取り上げてクリスチャンのくせにと批判をしたり、あるいはクリスチャンなんてどうせあんなものさと揶揄することは簡単です。私たちはイエス・キリストを信じているっていうだけでみんなとは違う特別な人のように思われたり、あるいはそうであることを期待されたりして、で、悪口や批判を受けるのです。そしてそれは理由のないことではありません。イエス・キリストを信じて生きていくところには確かに信仰を持っていない人とは違う生き方が生まれるのです。信仰者には当たり前のことが、そうでない人には非常識だと思われるようなことがあるのです。それが最もはっきりしているのは死についての捉え方でしょう。主イエス・キリストの十字架の死と復活による救いを信じている私たちは死が全ての終わりではないことを知っています。死を恐れたり悲しむ思いはもちろん私たちにもありますけれども、その死においても主イエスが共にいてくださること、そして主イエスを復活させてくださった父なる神が私たちにも新しい命、永遠の命を与えてくださることを信じて、そこに希望を置いているのです。そういう希望があるのとないのとでは生き方が大きく違ってきます。まあ、最近でこそ世間においてもいわゆる終活、つまり自分の死に備えるということが一般的になってきていますが、まあ、それは社会の高齢化によってどうしても必要になってきたからであって、まあ、以前は死のことなど考えるだけでも縁起が悪いと言われていました。しかし私たち信仰者はもともと常に死と向き合い、それを超える希望を見つめて生きているのです。まあ、このことに代表されるように信仰によってものの考え方や価値観が周囲の人々とは違ってくるために、まあ、いろんなすれ違いが起こってきます。信仰を持って生きるというのはそういうことを日々体験しつつ生きることなのです。主イエスはその私たちに、あなた方は幸いである、喜びなさい、大いに喜びなさいとおっしゃいました。で、それはまず第一に主イエスへの信仰のゆえに悪口を言われたり迫害を受けることをとんでもないことと思ってはならないということでしょう。で、私たちは信仰者になって人々を愛して生きていけば、みんなに受け入れられて認められて、さらには尊敬されるようにもなるはずだと心のどこかで思ってはいないでしょうか。そういうふうに思っていると罵られたり身に覚えのない悪口を言われたりすることに耐えられないのです。こんなはずではなかったということになり、こんなことなら信仰なんて持たなければよかったと思ってしまうのです。しかし主イエスはここで、信仰を持って生きる人は 人々から罵られたり悪口を言われたりするのだ、それが当然なのだと言っておられるんです。しかしそうだとしても、そのことをどうして喜べるのでしょうか。喜びなさい、大いに喜びなさいというのは一体何を喜べと言っておられるのでしょうか。天には大きな報いがあると主は言われました。天にというのは父なる神の身元にということです。信仰のゆえに苦しみを受けるあなた方には父なる神のもとに大きな報いがある、その神による報いを見つめて大いに喜びなさいと主は言っておられるんです。そんなことでは喜べないと、もし私たちが思うとしたらば、それは私たちが神ではなくてこの世のこと、この世における幸せ、いわゆる現世利益しか見つめていないということです。神の報いではなくて人間からの報い、人間に受け入れられ認められることばかりを求めているということです。人に認められることを求めているから、罵られたり悪口を言われたりするとぺしゃんこになってしまうのです。しかし天を、神を見つめているならば、神が自分のことを見ていてくださり知っていてくださればそれで良いのです。人は認めてくれなくても神が報いてくださることを信じることができるのです。その報いがどんな形で与えられるかは分かりません。地上の生活の中で幸いを与えてくださるのかもしれないし、あるいは地上の生活を終えた後、神の身元で祝福を与えてくださるのかもしれない。それは分からないけれども、いずれにせよ神が報いてくださることを信じて待ち望む、それが神を信じるということです。でそこに信仰に生きる者の喜び、幸いがあるのです。神からの報いではなくて人の評価や称賛を求めているところでは、この最後の第8の幸いは得られないんです。で、主イエスは義のために迫害される人の幸いは天の国はその人たちのものであるということだと言われました。で、それは第1の幸いの教え、心の貧しい人々は幸いであるにおいて語られていたのと同じ幸いです。8つの幸いの教えの最初と最後において天の国はその人たちのものであるということが見つめられているのです。で、これこそが主イエスが私たちに与えようとしておられる幸いの根本です。主イエスは私たちに天の国という幸いを与えようとしておられるんです。で、天の国とは神のご支配です。神のご支配が私たちのものとなる。で、それは私たちが天の国の王様になるということではありません。神のご支配が私たちの上に確立し、私たちがそのご支配のもとで生きるようになるということです。で、それは先ほどの天における報い、神の報いをこそ求めるというのと同じことです。神が報いてくださるとは、神が支配してくださっているということです。天における神の報いを信じて喜ぶというのは、神のご支配、天の国の実現を信じて待ち望むことなんです。ですから天には大きな報いがあるというのと、天の国はその人たちのものであるは、実は同じことなのです。で、心の貧しい人々に天の国が与えられるのは、自分の心の中には何の豊かさもない、だから自分の力に頼ることはできない、ただ神の恵みにより頼むしかない、そういう人々、神が 御手のうちにおいて支配してくださり、恵みを報いを与えてくださるということです。義のために迫害されている人々も、その心の貧しい人々と同じです。迫害の苦しみによって私たちは自分が持っているつもりだった豊かさとか力を打ち砕かれます。迫害というのは神に敵対する力が目に見える仕方で自分を支配して、でそれを自分の力ではもうどうすることもできないという現実です。だから自分の力によって迫害に打ち勝つことはできません。迫害の中で私たちはもはや自分の力ではなく、目に見えない神により頼み、その神のご支配が現れることを待ち望むしかないのです。でその私たちを神が御手のうちに置いて支配してください、報いを与えてくださるのです。それが天の国はその人たちのものであるということです。心の貧しい人々も、義のために迫害されている人々も、自分の力で現実をどうすることもできない、そのような人々に神が天の国を与え、ご自分のご支配のもとに置いてくださる、そのことを主イエスは約束してくださっているのです。で主イエスは、あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのであるとも言われました。で私たちはこのお言葉を、過去の信仰者たちも同じように迫害を受け、それに耐えて信仰を守り通したのだから、あなた方も頑張れと言われているのだと思ってしまうことが多いように思います。しかし過去に迫害に耐えた人々のことを見つめたからといって、私たちが大いに喜んで自分も迫害に耐えて生きることができるようになることはないでしょう。私たちが本当に見つめるべきなのは、預言者の中の預言者として来られた主イエス・キリストです。主イエスは私たちのために人間となってこの世を生きてくださった神の一人子です。その主イエスが罵られ迫害され、まさに身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられ、そして十字架につけられて殺されたのです。私たちはその主イエスの十字架の苦しみと死とによって救われたのです。その私たちが迫害を受け罵られたり悪口を浴びせられるとしたらば、それは私たちが主イエスの後に従い、主イエスと共に生きているということです。主イエスが私たちの救いのために苦しみを受け死んでくださった、その主イエスの苦しみと死を私たちも自分の苦しみにおいて味わい、それをわずかながら体験しているのです。でそのことを通して私たちは主イエスが実現してくださった救いをこの身をもって味わい体験していくことができるのです。またそのことを通して父なる神が死に勝利して主イエスを復活させてくださることによって実現してくださった天の国、神のご支配をも体験していくことができるのです。天の国はその人たちのものであるという幸いがそこで実現していくのです。先ほど共に読まれた旧約聖書の箇所、ダニエル書第3章の17、18節には、シャドラク、メシャク、アベドネゴの3人がネブカドネザル王に対して迫害と殉教の死を恐れずに堂々と語った言葉が記されています。この3人の言葉を最近新しく出た聖書協会共同訳で読んでみます。 私たちが仕える神は私たちを救い出すことができます。火の燃え盛る火の燃える炉の中から、また王様あなたの手から救い出してくださいます。たとえそうでなくとも王様ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えることも、あなたが建てた金の像を拝むこともいたしません。この素晴らしい信仰の証を私たちは特別に信仰の強い人だから語れた言葉だと思ってしまいがちです。しかし自分が頑張って強い信仰を持てばこのように語れるのではありません。私たちは少し悪口を言われたりしただけですぐに心萎えてしまう弱いものです。しかしその私たちが主イエスが私たちのために受けてくださった苦しみと死を見つめ、その主イエスの十字架と復活によって救いを実現してくださった父なる神のご支配を待ち望み、神からの報いをこそ願い求めていくならば、そこに天の国はその人たちのものであるという幸いが神から与えられるのです。この世界と私たちと本当に支配しておられるのは主イエスの父である神なのだと信じる信仰が与えられるのです。その幸いに預かることの中で、私たちもあの3人が語ったのと同じように語っていくことができるようになる。そのことを信じて主イエスに従っていきたいのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、この礼拝に招いてくださり、恵みの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。義のために迫害されるものは幸いであると、あなたは私たちに語りかけてくださっています。そして天の国はその人たちのものであるとも言ってくださっています。私たちはあなたを信じて歩もうとするときに、この世においてさまざまな苦しみ迫害を受けます。人々から理解されなかったり、批判されてしまったり、からかわれてしまったり、そういう苦しみの中にありますけれども、しかしあなたはそのことを幸いだと言ってくださっています。その苦しみの中でこそあなたが私たちと共にいてくださり、私たちを支配してくださり、主イエスキリストの十字架と復活による救いの恵みの中に置いてくださっている、そのことを味わわせていってくださる、その恵みの中で私たちは本当に喜んであなたと共に歩んでいくことができるようになると示してくださっていることを感謝いたします。どうぞあなたが私たちの歩みを導いてくださって、さまざまな苦しみを受けている私たちに共にいてくださり、主イエスキリストの十字架と復活による救いの恵みの中に置いてください。あなたのご支配を豊かに与えてくださり、あなたこそが私たちとまたこの世界と本当に支配してくださっている方である、そのことを信じる信仰を与えていってください。その中で本当の喜び幸いに生かされて、私たちがあなたに従っていくことができますように、そしてあなたを証ししていくことができますように、あなたの救いの御業のために私たちを用いていってくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。